会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。さあ今日はヨネックス株式会社の秘密に迫っていきます。ヨネックス株式会社は独創の技術と最高の製品で世界に貢献するの経営理念のもと、国内自社工場並びに世界各地で生産を行い、バドミントン、テニス、ゴルフ、ウォーキングシューズなどこういった製品を提供しているスポーツメーカーですね。さあ今日は電話がつながっています。ヨネックス株式会社グローバル戦略室マーケティング課の金子幸成さんです。金子さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、ヨネックス株式会社なんですけれども、かなり歴史もあるということで、まあ、創業当時から最初からスポーツメーカーだったんですか？
いえ、もともとはですね、漁業で使われる木製の浮きなどの木工業を主体とした米山製作所として、
はい、
1946年に創業いたしました、
はい。
その後バドミントンラケットですとか、テニスラケットを製造するスポーツメーカーとなりまして、現在では、それに加えてゴルフ用品、シューズウェアの製造を販売をしております、
はい。
木製からアルミ、カーボン、ステンレスと、用具が進化する中で時代をリードする製品開発を推進しております。また長年にわたりまして、トッププレーヤーの出場する世界規模の大会から、一般の方の草の根大会に至るまで、さまざまな場面で用具提供だけでなく、各スポーツ種目の普及活動にも積極的に取り組んでおります。
もともと浮きを作ってた会社だったんですか？
そうですね、はい。
へー、今浮きは作ってます？もう作ってないですよね？
はい、そうですね。
じゃあ完全にもうそういうスポーツメーカーに今なっていると。
はい、そうです。特
化しているということですね、
はい。
まあ皆さんに一番馴染みが深いのはバドミントンかなと思うんですけれども、
はい。
熊本といいますとやはりバドミントンがちょっとやっぱ盛んな地域でもあるかなと思うんですが、はい。陣内紀美子さんなんかもね、以前は
そうですね、はい、当社 のバドミントンチームにも所属していただいておりまして、現在は当社のウォーキングシューズのイメージキャラクターとしてですね、ご夫妻で活躍していただいております。
そうなんですかね、はい。ヨネックスという、まあ、会社の名前なんですけれども、もともとは、米山製作所という名前だったわけですよね、
はい。
これはどこからいつこういう名前に変わったんですか？
これはですね、海外と取引をする際に、社名をヨネックスとしました。
うーん、
で米山というのは漢字で2文字なんですが、ローマ字だと8文字で長くなってしまうんですね。
あ、なるほど。
これが外国人には発音しにくかったために、
うーん、
米山の山を取りまして、X をつけて、ヨネックスと、いたしました。
あ、確かに言いやすいですよね。
はい。
ロゴマークもちょっと印象的だなと思うんですけれども、
はい、
これはどういったところから来てるんでしょうか？
これはですね、米山の Y とですね、若さを、意味しますユースの、はい、Y を取りまして、 YY としてデザインしまして、ブルーは青空、グリーンは緑の大地を表しております。
非常に爽やかで印象的なロゴですよね。
ありがとうございます。
ヨネックスのヒット商品といいますと、やはり先ほどもね言いました、バドミントンの用品じゃないかなと思うんですけども、
はい、
特にこのバドミントンの中でこうヒットした商品というのはどんなものがありますか？
そうですね、当社は1957年から、バドミントンラケットの製造を開始したんですが、
はい、
当社のバドミントンラケットの開発というのは軽量化とそれに伴うスマッシュスピードの追求だと考えております。
はい、
これを代表するものが1980年に発売しましたカーボネックス8というラケットです。このラケットは、性能はもとよりですね、お客様に好みのカラーを選ぶ楽しさもご提供できたというところで画期的なラケットでした。
なるほど、
はい。でこのカーボネックス8はですね、当時華麗なジャンピングスマッシュで人間速射砲と呼ばれた、
はい、
インドネシアのリムスイキンという選手がいたんですが、この選手が使用しまして、世界のバドミントン愛好者に鮮烈な印象を与えたと思っております。
そのカーボネックス8ですかね、
はい、
どういったところがやはり世界に広がった理由なのか、開発のポイントを紹介してもらえますか。
はい、このラケットはですね、世界で初めて、重量 100g を切った軽いラケットでした。それまでのバドミントンラケットは木やステンレスで作られていたんですが、他社に先駆けて採用しましたカーボン素材でですね、軽量化とスピードに欠かせない反発力を両立させることができました。それから30年以上経った現在でも、性能への飽くなき追求は続けておりまして、
はい、
軽量化という面で言えば、今年2月に、当社最軽量の 73g のアークセーバー FB というラケットの開発に成功しまして、
はい、
現在世界のトップ選手から、一般のお客様まで幅広く、使っていただいております。
はあ、73g しか今ないんですか。
はい、
まあ、もちろんそのトップアスリートが使っているものということなんでしょうけれども、
はい、
これ一般の方もそれよく使ってらっしゃるんですか。
そうですね、私も自分で使っております。
そうなんですか。
はい、
73g、 携帯電話とかよりも軽いですよね。
軽いですね、はい、
すごいですね。やっぱ金子さんもやっぱその使い心地はやっぱ違いますか。
そうですね、やはり振り抜きがいいと言いますかね、操作性がいいと言いますか。
先ほどちょっと話にありましたけれども、
はい、
スマッシュと言いますか、スピードに関してもやっぱりものによって違ったりするわけですか、これは。
そうですね、スピードへの挑戦というのも私どものテーマになってるんですが、アークセーバー G スラッシュというラケットを2009年に発売しまして、
はい、
このラケットはタン・ブンホンというマレーシアのトップ選手がいるんですが、
はい、
この選手によりましてスマッシュの初速ですね、
はい、
421キロという記録を樹立しまして、
はい、
これがバドミントンが最速のスポーツと言われるゆえんであると考えております。
は
ー、で、現在もこの記録をなんとか塗り替えようということで製品開発の方を行っております。
これ初速とはいえ420キロってもう見えませんよね、おそらく我々には。
そうですね。
ものすごいスピードですね、これ。
そうですね、F1 以上じゃないでしょうか。
ですよね、
はい、
は通常、社会人でスポーツやってらっしゃる皆さんが、
はい、
仮に金子さんもそのお使いのラケットなり、はい、高機能のものを使ったとして、大体どれぐらいまで出せるもんなんですか。
初速ですか。
初速は
そうですね、一般の方の計測というのはしたことないんですが、おそらく300キロ前後は出るんじゃないかと思いますね。
あ、それでもそれぐらいは出るわけですね、
はい、
なるほどですね。久しく触っていない間にどんどん進化していってるんですね。
そうですね。
はあ、なるほど。もう一つ気になるのはもう、はい、シャトルですね、はい、ラケットには欠かせませんけれども、
はい、
このシャトルの方もやはり同じように進化していってるんですか。
そうですね、見た目は変わりませんけれども、ガチョウやヒルの16枚の羽で作られているんですが、これはルールで重さも 5g と決まっておりますので、素材見かけは変わりませんが、耐久性の方は、上げるように、取り組んでおります。
耐久性を今度上げるわけですね、
はい。
ということはやっぱり前のシャトルというのはそう長持ちしなかったんですか。
そうですね、約30年前ぐらいまではですね、体格に勝ると言いますか、欧米の選手が全力で打つとですね、一発で潰れてしまいまして、
は、
ラリーが続かないで、試合自体が単調になりがちだったんですね。
なるほど。
しかし、1980年代に入りまして、バドミントン界で最も歴史と権威のある全英選手権という大会があるんですが、そこで私どものトーナメントというシャトルが試験的に採用されまして、当初は主催者側からは2000ダース用意するようにと、指示があったんですが、耐久性が良かったために実際使われたのは300ダースだったと、いうことがあります。で、このトーナメントというシャトルの登場で、強いスマッシュにも耐えられる、長いラリーが、繰り広げられるようになりまして、競技スタイルそのものが変わったと、言われるようになりました。
はあ、なるほど、はい。
で、まあ、この成果があの大会側に認められまして、まあ全英選手権という世界で最も権威のある、冠スポンサーとなる、まあ、大きな契機になりまして、今年の3月にも行われたんですが、ヨネックス全英選手権はまあおかげさまで30回を今年迎えることができました。
はあ、そうなんですね、はい、これはあのそのトーナメントというシャトルはもうどんどんやっぱり改良されていってるわけですか。さらに
そうですね、あの原毛の源泉ですとか、
はい、
まあ、あとその羽の植え込み方、接着剤等ですね、まあ、あまり詳しくはお話できないんですが。
あ、そうですよね、はい、でも我々がパッと見は分からなくてもどんどん機能的に上がっていってるんですね。
そうですね、
もう世界中でこれはもう愛用されてるんでしょうね。
そうですね、世界のトップクラスの大会はほぼこれで行われております。
あのヨネックスさんと言いますと世界中にね、まあその、はい、会社があるんだろうと思うんですが、
はい、
清掃生産、あのその生産自体もあの海外でやっぱりやってるんですか。
いや、あの物によるんですけれども、まあ、あの新潟、それから台湾、中国と、まあ、あの商品によってあの生産地の方を分けております。
お、そのトーナメントはどちらで作ってるんですか。
これはですね、あの国内の工場で、作っておりまして、まあ、羽ですとかあとコルクですね、こういったあの天然の素材を、まあ、手作業で組み合わせて一つ一つ組み立ててあの製造しております。で、あのシャトルコックというものはですね、気温や湿度とかあと気圧によって飛距離が変わってしまうんですね。
お、
暑い場所や気圧の低い高地ではあの非常によく飛びますし、気温が低くなると飛ばなくなります。これをまあどのような環境下でも、まあ、どんな国のどんな場所で行われても、まあ、一定に保てる技術も、まあ、私どもの自慢の一つです。
なるほどね、場所でね極端に変わっちゃ困りますもんね、
はい、
しかも手作業で組み合わせてるんですね。
そうですね、機械がやるところはほとんどないですね。
はあ、それ年間何全ダーストを作ってるわけでしょ。
もうゼロがいくつかありますね。
何万何十万ダースですか。
そうですね、はい、
はあ、すごいですね。金子さん、先ほどバドミントンをされてるという話でしたけれども、
はい、
あのヨネックスの社員の皆さんたくさんいらっしゃると思うんですが、やっぱりバドミントンが一番人気ですか。
あ、
どうなんですか、皆さんやってらっしゃるスポーツちょっと聞きたいなと思ってですね。
いや、いろいろですね、当然テニス、スノーボード、ゴルフもおりますけれども、サッカーですとか、はい、まあ、いろいろいますね。もっと昔は射撃をやる人間もおりましたし、はい、アーチェリーですとか、はい、まあ、基本的にはスポーツ好きの人間が集まっている会社ではあると思います。はい、
これ入社試験の時にやっぱりスポーツは何をみたいなことは聞かれるんでしょうね。
そうですね、まあ、それが採用に影響することはないと思いますけれども、
はい、やっぱりね、好きじゃないとなかなか入ってこないでしょう。どうですか、やっぱそうでしょうね。
そうですね、やはり自分の興味関心のあるものを仕事にしたいっていう人間が多いとは思いますね。
なるほどですね、はい、やはりスポーツマンの多い会社ということになるわけですね、
はい
はい、しばらくバドミントンね離れてたという方もちょっとこの機会に最近のものを触ってみてはいかがでしょうか。詳しくは店頭でねご覧いただきたいと思います。それからホームページご覧いただくといろいろ紹介もたくさんされておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。ということで今日は株式会社ヨネックスの秘密に迫っていきました。お話を伺いましたのはヨネックス株式会社、グローバル戦略室マーケティング課の金子幸成さんでした。金子さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、会社の秘密でした。